マタイによる福音書第10章の5節から13節まで。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。今私たちはクリスマスを迎える期間の途中にいます。このクリスマスの出来事をもう一度初めから読んでみますと、この中に一つ旅というテーマがあります。その旅はいくつかありますけれども、一つは受胎告知を受けたマリアさんが親類のエリザベトを訪問する旅があります。ナザレからエンカレムまで大体70キロぐらいを旅されたことでしょう。次の旅は人口調査のためにベツレヘムへ行けというその旅です。これはもう赤ちゃんが生まれる直前に言われた旅で、ヨセフさんと2人で、またベツレヘムっていうと今度80キロぐらいありますが、そこに旅をします。そして3つ目の旅はどういう旅かっていうと、ヘロデが2歳以下の男の子を殺そうとしていたので、エジプトに逃れなさいという、これは逃避の旅です。実はクリスマスの出来事の中にはこの3つの旅があります。しかしその旅の中に流れているテーマも何だったかっていうと、神様が共におられるということを繰り返し繰り返し述べています。私たちの人生もよく旅に例えられてますが、自分から進んでいく旅もありますけど、人生の旅は困難な旅の方が多いかもしれません。それをわざわざ選んでいっているのかもしれません。そのような時にこそ神様が共におられるということを本当は私たちは実感している、実感するというのが旅の目的かもしれないな。それが人生の旅かもしれません。イエス様は十二弟子を選ばれた後に彼らを宣教への旅へと派遣されています。彼らを派遣するにあたり、具体的な行動と忠告を今日は与えられておられます。基本的には宣教の旅には何も持っていくなという、それだけです。神様が全てを用意してくださっているということがあるからです。弟子たちは行く先々で人々を教え、病気を癒し、神様の平安があるようにと祈れ、その他には何もしてはいけない、何も持っていくな、神様のみに頼って生きていきなさいって、そのことを教えられます。ある時テレビで、日本縦断をしている方々を何人かを紹介しているテレビ番組がありました。私も日本一周したいなと、引退したらしようと思ってるんですけども一番面白かったのは、手押し車を押しながら日本一周している人たちがいるんですね。途中から女性の人が加わったみたいですけど、また車椅子で友達に協力してもらいながら沖縄を目指している人とかですね、あとがんをきっかけにですね、家族の記念に残るためにマラソンでこう北海道から沖縄まで縦断している人とか、そういうそういう旅がテーマの番組でした。それぞれにかけがえのない何かがそこにあるんでしょう。彼らを動かしているものっていうのは一体何だろうなというふうにちょっと思ったのです。旅といえば豪華なホテルに泊まりたいし、楽しい計画をしたいと私たちは思います。しかしこの人たちも自分で使う時間を豊かに持っているんだろうなと思っていたのです。この世で与えられた時間っていうのは実は限られた時間だってことを知っている人たちの旅だったんです。自分で使い、やることがある、 これこそ本当は豪華な旅なのかもしれない。目的がきちっとあって、まあ、自分で使うことができてそれを目的達成できるっていう、これは豪華なことだと思います。信仰者はそれを自分のために使うのではなく神様のために使うという旅を歩くことができるということが、まあ、クリスマスにも言われていることかなというふうに思います。イエス様は旅には袋も2枚の下着も履物も持って行ってはならないというふうに言われています。旅をするときに持たなければならないものは多くない。きっと目的と時間だけをきちっと持ってきなさいということでしょう。与えられた時間を神様のために用いること、それが宣教なので、今日は宣教の旅をイエス様が命令されています。弟子たちは何も持ってないように思いますが、しかし本当は信仰と時間というのを彼らはたくさん持っているんですね。充実した旅だったことだろうなというふうに思います。この目的と時間ということをきちっと捉え直していく、それが私たちの人生の中にも大切なのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生はよく旅に例えられます。どうかこの旅の中できちっとした目的と、そして与えた時間を認識し、そして今日一日を大切に生きることができるようにしてください。あなたが私たちと共におられるこの旅をどうか私たちが全うすることができるように導いてください。今日も宇都教会、また大江教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族をお守りください。病のとこにあるもの、また悩み苦しんでいるもの、その歩みにあなたが共に寄り添ってその人生の旅を全うさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。